挨拶が一通り済んだら、校長が今日はもう引き取ってもいい。もっとも授業上のことは数学の主任と打ち合わせをしておいて、あさってから家業を始めてくれと言った。数学の主任は誰かと聞いてみたら、例の山嵐であった。忌々しいこいつの下に働くのか、おやおやと失望した。山嵐は、おい、君、どこに泊まってるか。山城屋か。今に行って相談する。と言い残して白墨を持って教場へ出て行った。主任のくせに向こうから来て相談するなんて不見識な男だ。しかし、呼びつけるよりは関心だ。それから、学校の門を出てすぐ宿へ帰ろうと思ったが、帰ったって仕方がないから、少し町を散歩してやろうと思って、むやみに足の向く方を歩き散らした。県庁も見た。古い全盛期の建築である。兵営も見た。麻布の連隊より立派でない。大通りも見た。神楽坂を半分に狭くしたぐらいな道幅で、町並みはあれより落ちる。25万石の城下だってたかの知れたものだ。こんなところに住んでご城下だなどと威張っている人間はかわいそうなものだと考えながら来ると、いつしか山城屋の前に出た。広いようでも狭いものだ。これで大抵は見尽くしたのだろう。帰って飯でも食おうと角口を入った。帳場に座っていたかみさんが俺の顔を見ると急に飛び出してきて、おかえりと板の前頭をつけた。靴を脱いで上がると、お座敷が空きましたからと下女が2階へ案内をした。15畳の表2階で大きな床の間がついている。俺は生まれてからまだこんな立派な座敷へ入ったことはない。このあといつ入れるかわからないから、洋服を脱いで浴衣一枚になって座敷の真ん中へ大の字に寝てみた。いい心持ちである。昼飯を食ってから早速清へ手紙を書いてやった。俺は文章がまずい上に字を知らないから、手紙を書くのが大嫌いだ。またやるところもない。しかし清は心配しているだろう。難線して死にはしないかなどと思っちゃ困るから、奮発して長いのを書いてやった。その文句はこうである。昨日着いた。つまらんところだ。15畳の座敷に寝ている。宿屋へ茶代を5円やった。かみさんが頭を板の前すりつけた。ゆうべは寝られなかった。清が笹飴を笹ごと食う夢を見た。来年の夏は帰る。今日学校へ行ってみんなにあだ名をつけてやった。校長はタヌキ、教頭は赤シャツ、英語の教師は占り、数学は山嵐、雅楽は野太鼓。今にいろいろなことを書いてやる。さようなら。手紙を書いてしまったら、いい心持ちになって眠気がさしたから、最善のように座敷の真ん中へのびのびと大の字に寝た。今度は夢も何も見ないでぐっすり寝た。この部屋かいと大きな声がするので目が覚めたら、山嵐が入ってきた。最善は失敬、君の受け持ちはと、人が起き上がるや否や談判を開かれたので、大いに狼狽した。受け持ちを聞いてみると別段難しいこともなさそうだから承知した。このくらいのことなら、明後日はおろか、明日から始めろと言ったって驚かない。授業上の打ち合わせが済んだら、君はいつまでこんな宿屋にいるつもりでもあるまい。僕がいい下宿を修繕してやるから移りたまえ。他のものでは承知しないが、僕が話せばすぐできる。早い方がいいから、今日見て明日移って、明後日から学校へ行けば決まりがいいと一人で飲み込んでいる。なるほど。15畳敷きにいつまでいるわけにもいくまい。月給をみんな食料に払っても落ち着かないかもしれぬ。5円の茶代を奮発してすぐ移るのはちと残念だが、どうせ移るものなら早く引き越して落ち着く方が便利だから、 そこのところはよろしく山嵐に頼むことにした。すると山嵐は、ともかくも一緒に来てみろと言うから言った。町外れの丘の中腹にあるうちで至極閑静だ。主人は骨董を売買するイカ銀という男で、女房は亭主よりも四つばかり年かさの女だ。中学校に行った時、ウィッチという言葉を習ったことがあるが、この女房はまさにウィッチに似ている。ウィッチだって人の女房だから構わない。とうとう明日から引き移ることにした。帰りに山嵐は通り町で氷水を一杯おごった。学校で会った時はやに欧風な失敬なやつだと思ったが、こんなにいろいろ世話をしてくれるところを見ると悪い男でもなさそうだ。ただ俺と同じようにせっかちで癇癪持ちらしい。後で聞いたら、この男が一番生徒に人望があるのだそうだ。